エク系のメッセージの後、鈴木千恵子姉妹のお証しがございます。一言主に感謝をさせていただきます。天の父なる神様、あなた様が私たち一人一人を愛してくださり、憐れんでくださり、滅びへと向かっていた一人一人を救いへと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。あなた様は救いの御業を成し遂げるために、罪を知らない尊い御子イエス様をこの地上に使わし、私たちの身代わりに十字架にかけてくださいました。あなた様を神として崇めず、あなた様に敵対していたものでございますけれども、あなた様はイエス様の十字架の上に今私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださっていることを覚え、心から感謝いたします。今日も御言葉を通し、またお証しを通して、あなた様の御心に触れることができます幸いを心から感謝いたします。どうか一人一人に親しくお語りになってください。尊き主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。メッセージで引用される御言葉を3箇所を読ませていただきます。まずエステレ記の3章の1節から6節、旧約聖書の769ページになります。エステル記の3章の1節から6節、769ページです。3章の1節、この出来事の後、アハシュエロス王はアガク人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデガイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデガイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。2箇所目は4章の13節から16節です。771ページ、エステル記の4章の13節。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。 三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。三箇所目はヘブル人への手紙の11章の32節から38節になります。新約聖書の403ページです。ヘブル人への手紙の11章の32節から38節です。403ページの下の段になります。11章の32節。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、死の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。また他の人たちは、さらに優れたよみがえりを得るために、釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。以上ですと。それではよろしくお願いいたします。
今の読んできてくださった箇所を見ると、分かります。この世で新しいことはない。繰り返し繰り返し同じなのではないでしょうか。人間は歴史から何を習ったかと言いますと、何も習ってない。結局ある世の時代でユダヤ人一人二人じゃなくて、みんな殺そうと思う人々もいました。そしてイエス様だけを第一にする人々はいつも迫害されたのです。誰から迫害されたかと言いますと、言うまでもなく無神論者からじゃない、いわゆるキリスト教からです。考えられない事実です。カトリック教会は何百年間聖書を持つ人々、聖書を読む人々を迫害して殺したのです。今日まで謝ろうとしません。なぜならば法さんたちはね、神の代表者だから、間違いないからです。この間のパウル2世でしたかね、亡くなった時、彼は私のために祈ってください、天国に入るようにと頼んだんですって。若い話じゃなくて、他のこと言えない。なぜならばカトリック教会の教えは、救いの確信を持つ人は呪われよ。これはカトリック教会の教えだからです。本当に恐ろしいなのではないかと思います。今青柳誠兄弟は大抵前会聞くんですよ。今日のテーマはちょっと考えて、死んでもいいと言ったんです今の読みました、エステル記4章の中国説の後半に書いてるから、私は死ななければならないのでしたら死にます。結局自分は大切ではない、死んでもいい、この態度を取ったのは初代教会の人々だったじゃないでしょうか。コリント第2の手紙40章8節に、私たちは見るものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見るものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この態度を取るものは本当にちょっと時代遅れです。おかしいけども、イエス様によって救われた人々とは、 この態度を取らざるを得ないなのではないでしょうか。ソロモン王は箴言三章五節に心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。厳しいけど幸福の道なのではないでしょうか。理性はそのようなことを否定としても、信仰はこの態度を取らざるを得ない。まあ、昔、まあ、茨城県の中港の時代で、まあ、ある日、まあ、二人の学生は、まあ、うちまで来たんです。まあ、どうしてであるかと言いますと、まあ、大学でね、論文書かなくちゃいけないから。そしてテーマは、理性と信仰。というテーマだったから。もう二人はもちろん聖書知らないし、どうしましょうか。まあだからね、まあ理性とはどういうもんか少しわかるけど、信仰とは全くわからない、教えてくれと。ということだったんです。もちろん私たちもね、理性と信仰について考えるべきなのではないでしょうか。なぜならば、イエス様で出会ったものの取るべき態度が、理性的なものじゃなくて、信仰的なものであるからです。まあ、理性とは、もちろん誰でもわかる。どういうものかと言いますと、概念を作る能力です。まあ、結論の出す能力です。まあ、判断を下す能力のようなものであります。まあ、人間に与えられている素晴らしいものです。動物はそういうものを持ってないよ。いろんなことをやったとしても、本能的にやってるんです。けど、そういう理性がもちろん動物は持っていない。けども、人間はそのような素晴らしい能力を持っていたとしても、なんと多くの見当違い、計算違い、あるいは意味のないことをして頭を駆け込むことなのではないでしょうか。この理由から、ソロモンは書いたのです。心を尽くして、主にのみより頼め、自分の悟りに頼るな。なぜ自分の悟りに頼るなと聖書は言っているなのでしょうか。人間は結局悪魔によって騙されて以来、人間は闇の中に置かれるようになってしまったからです。この状態についてエペソ書4章中7節中8節に次のように記されています。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなれません。まあ、可能性がある、御霊に導かれなければ。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のとのゆえに神の命から遠く離れている。まあ、これは主の人間に対する判断です。神の命、すなわちイエス様を持っていない者は、その知性において暗くなっている。と聖書は言っています。まあ、よく引用されるローマ書最後の一章28節に、彼らが神を知ろうと従わないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため、彼らはしてはならないことをするようになりました。もちろん今の時代でそういう言葉は当てはまらない。やりたいこと何でもいいじゃないか。どうして悪いの？結局聖書は元にならなければもうおしまいです。主を恐れないなのは悲劇そのものです。まあ、手元第二の手紙の中で、彼らは真理に逆らおうと書いてあります。いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです、うんぬんと。まあ、真理に逆らう者は、救いの神を体験的に知ることができません。自分の理性に頼る者は、 頼ることとは、まあ、破滅と悲劇とに終わるのです。まあ、あるよ人間の知識は、限られており、不完全です。コリント第一の手紙13章9節に、というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからですと、パウロは書いたのです。多くの人々は、まあ、知識によって傲慢になり、自己目的に終わる危険性に直面しているのです。まあ、人間の知識が考えられているということをよくわかまえている者は、信仰を必要とします。信仰を持つ、すなわちイエス様の身元に来る者は経験します。すなわち、キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されていると、この最初2章3節に書かれています。それですから、人生においてイエス様を体験的に知ることが一番大切なことですけど、このような正しい知識と認識とはただ、まあ、上からの光によって、ただ啓示によってのみ明らかにされるのです。まあ、イエス様を体験的に知ることは、上からの啓示を前提としているのです。パウロの、まあ、正直な証とは、もちろん、聖書学者としての証とは、ガラテヤ書1章、12、16節に書かれています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。まあ、私の信仰の土台は一つの教えじゃない。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。神は御子を私のうちに啓示してくださったとパウロは喜んで証したのです。ただ、啓示によってのみ自分の本当の状態、すなわち罪の状態を知ることができ、それを通してイエス様を体験的に知ることができるようになるのです。そして、イエス様を認識することこそ、実際の信仰です。この信仰によって、すなわちイエス様を体験的に知ることによって、初めて、私たちは、恵みに預かることができ、平安と永遠の命を自分のものにすることができるのです。ペテロ第二の手紙一章二節に、神と私たちの主イエス・キリストを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にまずまず豊かにありますように。結局、主を知ること。イエス様についてのようなことじゃなくて、イエス様ご自身を知ることこそが大切です。イエス様は、まあ、祈りの中で証ししました。ヨハネ伝書七章三節。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神である、あなたとあなたの使わされた、イエス・キリストとを知ることです。まあ、イエス様を体験的に知ることによって、滅ぶべき罪人として、主の恵みを得、本当の平安を持ち、永遠の命に預かることができる人々は本当に幸いです。まあ、今までのことをまとめてみると、次のこと言えるじゃないかなと思います。人間の理性だけに集中することは、この予定的なことであり、必ず限界にぶつかってしまうのです。人間の理解力は確かに論理的であるかもしれない。けど、突き詰めていくと内面的な虚しさ、に決着してしまうのです。そこに対して、イエス様の与えられる信仰は、あるゆる人間の認識、また理性に勝っています。だからパウロは言えたのです。ピリピ人への手紙の三章の八節。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り飽きたと思っています。素晴らしい証です。 なぜパウロがこのような出来事に遭遇していたかというと、彼はイエス様の愛を体験的に知ることによって、その愛に満たされ、主の平安の味わい知ることができたからです。エペソ書の3章19節、キリストの愛は、珍視をはるかに超えたものですとあります。ピリピ書4章7節、神の平安は、人のすべての考えに勝るうんぬんとあります。まあ、信仰とは、主なる神に対する絶対的な信頼です。これに対して人間の理性は、まあ、自分の体や命を心配しますが、その結果は不信仰に終わります。パウロは、次のように、まあ、書かなくちゃならなかった。辛かったとも、心の痛みだったに違いない。ピリピ人への手紙の2章の21節。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。まあ、これは、我々にも当てはまる言葉であるかもしれない。人は、まあ、四つの大きな願いを持っていると言われています。これによって人は自分のことを持っているかどうかがわかるなのではないかと思います。第一に人は身の安全を願います。まあ、すべての人がある面でもちろん安全でありたいと願っています。人はまあ、お金を銀行に預金し、将来、子供の教育を与えようとしますし、また、老後のことを考えて、まあ、生命保険に入ったりします。これは、自らの安全を図る策に他ならない。イエス様は、地に宝を加わるな。思い煩ってはならない。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば。そうしなければもちろんダメ。けどそうすれば、これらのものはすべて皆添えて与えられるのであると。イエス様は嘘知らないイエス様は約束しておられます。もちろんお金だけじゃなくて教育のことを考えても、人々はそこに安全を求めていることがわかる。福音の述べ伝える場合、まず進学を得て初めて一人前になり、人の前で話すことができるんだと考える人もいます。これも一つの身の安全を考えている心の態度に他ならない。パウロの証は考えられないほど大切です。コリント第一の手紙2章2節。私はあなた方の間で、イエス・クリスト、すなわち、十字架につけられた方の他は、何にも知らないことに決心した。イエス様のいわゆる教えを述べ伝えても、本当に意味での助けにならない。十字架につけられてイエス様を紹介しなければ、御霊は働かない。と、パウロは知るようになり、こういうふうに決心したのです。もし私たちが自分の身をイエス様に任せ、イエス様に委ね切るなら、私たちは、まあ、不安定なものになる、なのではないでしょうか。パウロは危険にさらされ、不安を身に感じ、死ぬのではないかと思った時があったことも聖書は教えています。パウロはまた私は圧迫されている。私には逃れ道がない。迫害され、地に倒された者のようになっていると告白しています。これは安全とおおよそ。かけ離れた状態ではないでしょうか。 2番目の人々が願っていることは安楽です。人の心に深く願っていることは、まあ、安楽な生活を送りたい。この身をいたわっていきたいという願いです。これをイエス様は全然願わなかったのです。マタイで日章の28節を見ると、イエス様は次のように告白しました。人の子、まあ私が来たのが、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。イエス様は自分の命を与えるために使わされたのです。福音書を読むともちろんわかります。イエス様はこの地上に一つの持ち物も持っていなかったのです。このようにいわゆるふるさとを持っておられなかったのです。イエス様は恥ずかしめられて黙り、誤解されて自らを弁護しないで黙々として歩まれたのです。イエス様については、私は虫であって人ではない。と、詩編22編の6節の作者の言葉がぴったり当てはまるなのではないかと思います。人間は自らを弁護することができるけど、虫はそのようなことはできません。蛇と虫の違いは大きさと力が違うだけではない。蛇は身の危険を感じると、かまぼきを持たげて向かってきますけど、虫は何にもしない。というところに違いがあります。私たちは我々の力はあたかも蛇に似ているのではないでしょうか。虫はどんなにされても逆らうことをしません。ただなすがままにされています。イエス様は私は虫であると言えたのです。イエス様は恥ずかしめられ殺されました。イエス様は我々のために虫となってくださったのです。このイエス様は父が私を使わせてくださったように私もあなた方を使わすと言われました。イエス様は我々の力が打ち砕かれ、ヤコブが主と相撲を取って力が砕かれたように私たちも己に死んで主に使えることを望んでおられます。私たちが簡単な安楽な生活を願わず、ただイエス様のなされた生活を願い、それを行うなら本当に幸いです。けどもその前にまず私たちは自分自身の心の状態を考えることが必要です。私たちは例外なく自ら偽り、また打たれた時逆らっていく、まあ蛇のような性質を持っています。まあ人間は皆身の安全を願います。また安楽な生活を送りたいと思っています。3番目、人間の願っているのは、まあ楽しむことです。私たちが、まあ疲れると休むと言いますが、この休みが御言葉を学ぶことを怠り、祈ることを休み、集会に集うことをやむことを意味しているなら、それはちょっと問題です。まあ、霊的な命を殺してしまうことを意味しているかもしれない。まあ、主は我々の心の状態をよくしておられます。私たちが自分の時、自分の富、自分の計画、自分の楽しみを持っているかどうか、あるいは、イエス様よ、私も、私の持っているものはみんなあなたのものです。あなたの御心を明らかにしてくださいと願っているかどうか、主はすべてをご存知です。 イエス様は、私は自分の命を与えるために来た。使えるために来た。と言われ、私は自分の願いを持ちません。自分の立場を取りません。どうか、私の思いではなく、父よ、あなたの御心を成してください。という態度をイエス様は、取り続けたのです。四番目の、人の心に深く根ざしている願いは、人に認められたい気持ちなのではないでしょうか。人は何とかして自分の人気を集め、人々に自分の力を及ぼしたいという願いを心の中に潜ませています。大切にされ、誉れを得、自分を忘れてもらいたくないという願いを持っています。人に認められたいと願う人は、みじめな人と言わなければなりません。救われた者たちの世界にも、この人から誉れを得たいという願いがあります。伝染病のように入ってきています。このために多くの人々は、主に用いられなくなっているなのではないでしょうか。イエス様は、人よりの人気を求めず、上のものを求めようと、はっきり言われました。地を這う虫のように、地のことばっかりを考えず、ただ上のものを求めるものになりたいものなのではないでしょうか。今挙げた心が、四つの安全を願う心、それから安楽を願う心、楽しみを求める心、人気を得たいと願う心はどこから来るかと言いますと、傲慢な人間の心からです。今でもなく、イエス様の救いに預かるようになったガラテア書に住んでいる人々に、兄弟姉妹に、パウロは次のように書いたのです。ガラテア人への手紙の5章、19節から読みます。339ページになります。新約聖書の339ページ。ガラテア書5章の19節から。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、その意味、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類いのものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方に、あなた方信ずる者に、あらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を創造することはできません。これらの肉の働きは、結局みんな自分の誇り高ぶる心から出てくる。外は問題じゃない、中身。ねえ、先週でしたかね、北海道でいろんな偉い人々が集まったんです。結局みんなね、やっぱり外側のことを考えるんです。今早くブレーキかけないと大変なことになる。その通りです。けど、みんなわかるでしょう。今の地球を天国のようにしてもすぐおかしくなる。問題は人間の心だよ。心は変えられなければ、もう何にもできません。イエス様もはっきり同じこと言われました。マルコでの7章。21節から23節まで。また言われた人から。ここで未信者からと書いてないんです。信者も含まれている。人から出るものが、これが人を汚すのです。内側から すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、勘因、貪欲、欲しま、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり。これらの悪は皆、内側から出て人を汚すのです。環境を良くすることができても、問題は解決にならない。なぜまた滅びに向かって多くの人々が希望なし生きているなのでしょうか。イエス様のことを聞けないまま歩み続けているなのでしょうか。まあ、これはもちろん全部信ずる者のせいです。自分のことを願っているからです。なぜイエス様の体である我々の兄弟姉妹は弱く力なく悪の霊に戦うに弱いなのでしょうか。それは私たちが自分のことを考えているから。なぜ多くの人々は生ぬるく不熱心で自己満足しているなのでしょうか。それは自分のことを自分のことばっかりを求めているからです。まあ、まとめてみると信仰とは、主に対する絶対的な信頼です。そして理性とは、自分の体や命を心配しますが、その結果は不信仰に終わる。そして、まあ、聖書の中で最も厳しい言葉の一つは、信仰から出ないものはすべて罪です。イエス様つながらないで、自分で動いたりすることとは、主の目から見ると全部罪です。さらに、信仰とは、全知全能なる、主のすべてを確信することです。これに対して人間の理性は、主の全知全能なることを疑います。これもまた、不信仰の表れです。また、信仰は、目に見えないお方を、見ることです。これに対して人間の理性は心配そうに目に見えるものだけを見るのです。これもまた不信仰の現れに他ならない。それゆえイエス様を信ずるということとは、自らを主に委ねることです。イエス様は私たちを全く支配する権利を持っておられるゆえに、そのことを私たちに要求しておられます。まあ、信仰とは、御言葉に対して全く従順であることをも意味します。信仰とは、あらゆる罪から背を向けて離れることです。それですから、このように信じている兄弟姉妹は、この世では、異分子であるとも言えるわけです。イエス様を信ずる者は理解されず、人から笑われる存在です。そのため人々は、まあ、信ずる者を馬鹿にしたり、憐れんだりするのです。人々は信ずる者を憎み、迫害します。けど、イエス様の皆のゆえに、すべてを投げ捨てても、超えるところはない。という事実こそ、我々の喜びの源であります。まあ、聖書を見ると、まあ、いろんな実例が出てきます。例えば、3500年前に、モーセとは、まあ、自分はどうでもいい。大切ではない。用いてもらいたいと思うようになりました。ご存知のように彼は王子であったがゆえに全てが自分の思い通りにできたわけです。望むものは全部自分のものとなったんです。けど彼はそのように恵まれた。自分の境遇を 投げ捨ててしまいました。ちょっと考えられない。このモーセは世界一の愚か者だったのではないでしょうか。どうしてそんな愚かなことをしたなのでしょうか。まあ、ヒブル書の注意書書かれています。前に読みましたし、ヒブル書注意書ね、403ページですか。ここで、まあ、その秘訣書かれています。403ページ、ヒブル書注意書24節から、信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子を、子と呼ばれることを拒み、まあ、よく考えた、祈った結果です。儚い罪の楽しみを送るよりは、むしろ、神の民と共に、苦しむことを選び取りました。彼はキリストの用意に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。主から目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。このモーセはエジプトの富を持っており、エジプト地のあるよる学問を教え込まれたんですけど、まあ、これは彼にとって急に儚い罪の楽しみとなっちゃったんです。彼はこの世の富や教養と、常しえぬ報いとを比較して、その結果、まあ、そのような決断を行ったのです。彼は、この世のいろいろな楽しみの結果、死であること。そしてその死後には裁きが下って、永遠の滅びに行くべきことをよくしていました。そのような意味で、彼は、この世とは違った、まあ、別の世界に住んでいたと、いうことができるでしょう。モーセはすべての富を自分の手中に置き、指導者としての才能も備えておりましたけど、そのような賜物を結局捨てたんです。永遠の冠のゆえに、この貧しき生涯捧げん、そういう心構えを持っていたのです。前に話したように、私は死ななければならないのでしたが、死にます。まあ、私たちも常にこの心前を持つことができれば、本当に幸せです。もう一つの例は、3300年前の人であるルツという女性です。彼女は父、母、ふるさとを捨てました。ルツ記の2章1節を見ると次のように書かれています。旧約聖書の421ページになります。421ページ、ルツ記の2章の1節。まあ、父母を生まれた国を離れ、まあ、これまで知らなかった民のところに彼女は行ったんです。まあ、彼女は自分の身の安全や温かさなどを捨てて、これまで知らなかったところへとやってきた。そのようなことをせずに、ここに留まれなさいと彼女に注意した人々はいました。けど、彼女は姑であるナオミを通して、全知全能なるお方を知り、そのゆえに、これらのものを喜んで捨てることができたのです。まあ、このような歩みを踏み出したルツは、その翼の下に酒どころを求めた主から豊かな実を、また報いを受けたのです。彼女は人間的な安全を捨て、主の御翼のもとに本当の平安を見出しました。 私は死ななければならないのでしたら死にますという決心を持った彼女は決して失望することはありませんでした。私たちもこの態度を取ることができれば決して失望することがありません。また2600年前に生きていた、ダニエル、そしてダニエルの友達について考えてもわかります。ダニエルの3人の友人たちは、本当に、あるいは心配から、不安から解放されたのです。彼らの特徴は、妥協なき態度でした。妥協するよりも死んだ方がマシだと彼らは思ったのです。だから三人ともは火の中に投げ込まれたのです。彼らは単なる理想主義者、あるいは空想家だったなのでしょうか。彼らは知りを失ったか、あるいは同化してしまったなのでしょうか。決してそうではない。ちょっと見てみますか。ダニエル書3章の15節から18節まで読みます。1333ページになります。1333ページ、ダニエル書3章の15節からお読みいたします。これは当時の世界を治めたネプカネザロ王の言葉です。私が作った像がないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どんの神が私の手からあなた方を救い出すよ。三人は、ネポカネザロに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。おうよ。神、私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、おうよ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。神風、答えは、ある意味で、理想主義者たちでした。今や、その精神はもう、日本どこへ行ってもない、なのではないでしょうか。ドイツでも、同じように、何万何もの人々が、ヒトラーのために死ぬことは特権だ、と思い込んでしまったのです。現在ドイツでも、そういう気持ちを持つ人は、一人もいません。けど、2600年前のこれらの3人と同じように、どんなことがあっても、決して妥協しない、というキリスト者が、今日でも大勢います。彼らは決して命を粗末にしても構わないとは思っていない。主なる神の全知全能により頼み、目に見えないお方を心の目で見ている。からです。三人は言いましたね。私たちは死ななければならないのでしたら、結構です。死にます。けど、どんなことがあっても決して妥協することはいたしません。もちろん、ダニエルも同じ態度を取りました。彼は祈ることを禁じられていたのです。変な命令です。一月祈ることを許されていなかったのです。けども聖書は何と言っているかと言いますと、6章の七節、彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。恐れて、むぶるいて、なのではない。祈りながら感謝した。彼は窓を閉めて、誰にも気づかれないように、祈るという賢い方法を取ることもできたはずです。お城の中で。落としないで。けど、ダニエルは 窓を開けて祈り、という普通の人にはまあちょっと理解できない一見愚かと思われる方法を取りました。彼はその当時知恵者でありましたが、このような愚かと思われる態度を取ったのです。まあ、彼は非常に危険の伴うこのようなやり方を意識して行ったのです。けど彼は自分自身のためを考えてそうしたのではない。主の名誉のためにそうしたのです。結局私は殺されても結構。まあ私たちは自分たちの生活を振り返ってみるとあんまりにもダニエルの祈りの生活とかけ離れていることを思え、恥じらざるを得ないなのではないでしょうか。それから、まあ、2500年前の、前に読みました箇所なんですけど、エステルという女性も、自分のことを知りながら、相手、それを行ったのです。彼女が取った態度は、まあ、死者の穴に手を入れるよりも危険なことでした。けど彼女は、むしろの、まあ、このようなことをしたのではなく、三日間断食して祈った後に言ったんです。私は死ななければならないのでしたら死にます。まあ彼女はこの態度を取ったからユダヤ人一人も殺されなかったのです。けども当時の知られている世界へ命令されたのです。何月何日ユダヤ人みんな殺しちゃいましょう。それも決まったことだったんです。けど彼女は自分の命を大切にしなかったから、ユダヤ人一人も殺さなかった。この悪魔の道具でハマンは代わりに殺されてしまいました。まあ、1900何十年前にバプテスマのヨハネがいました。彼は何と言ったかと言いますと、あの方、すなわちイエス様は盛んになり、私は衰えなければならない。私自身は決して大切ではない。ただ、イエス様のご栄光だけが崇められますように。そのために私は死ななければならないのでしたら死にます。バプテスマのヨハネは殺されました。殺される直前イエス様が本当に来たるべきメシアであることを確かめるために人をイエス様のところに使わしたんです。それに対してイエス様ははっきりとお答えになりました。マタイ伝書一章の五節。盲人は見、足苗が歩き、癩病人は清められ、寸歩の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。まあ、そのことによってヨハネはイエス様が本当に来たるべき救い主であることを知り、自分が殺されることに何の執着や定められた自分の使命に対する反対の気持ちを持つことがなく、まさにこれこそ叱るべき結果であることを確信しつつ全てを主の御手に委ねたのです。私は死ななければならないでしたが死ねます。私たちが問題などではなく、イエス様のご栄光だけが大切です。毎日この態度を取ることができれば、主は本当に大いに働くことができるのです。まあ、バプテスマのヨハネは殺された時、その首が転がり落ちました。けども、彼こそが救い主なるイエス様を紹介した結果として多くの人々は、悔い改めて信ずるになったのです。見よ、世の罪を取り除く。神の子羊。これこそが彼のメッセージでした。最後に、まあ、パウロ、またパウロの一緒に働いている人々について考えると同じこと言えます。確かにパウロの生涯は非常に輝かしいものでした。当地最古の名誉であったローマの市民権を持っており、 天才的な才能を持っており、最高の学問と教養を身につけており、まあ、生涯非常に有望された男でした。パウロ自身の判断と確信によれば、イエス様は最大の偽善者、偽る者だったのです。そのためにパウロはイエス様を信ずる者たちを迫害し続けたのです。けどある日、パウロはこのイエス様に出会いました。このイエス様との出会いによって彼は自分が今まで悪魔によって目こらにされていたことを一遍に分かりました。そしてかつては迫害者であったパウロが燃えるような福音の戦士となったのです。彼の証は本当に素晴らしい。ピリピ書三章七節、八節。私にとって徳であったこのようなものは皆私はキリストの優位に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの優位に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあげたと思っています。意味は私は死ななければならないとしても死ねます。まあ、この心構えを持つ人々こそが大いに祝福されるようになるに違いない。まあ、今日は上げようの鈴木千恵子姉妹証ししてくださいます。